それでは、今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マルコの福音書4章41節です。旧約聖書の73ページになります。新約聖書73ページ、マルコの福音書4章の41節です。マルコの福音書の4章41節、司会者がお読みいたします。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたのだろうか。それではこの箇所から、どなたですかと題して、イエス先生に御言葉を取り付けていただきます。お願いいたします。
主に結ばれている愛する皆さん、イエス様を信じている私たちが、イエス様がどんなお方でおられるのか、日々深く経験して歩めるように祈ります。今日の説教の主題はどなたですかです。皆さんは家、皆さんの家族、また距離、この町の中で倒れた人を見た経験あるのでしょうか。その時どうするのでしょうか。すぐ救急車やまた警察を呼ぶと思います。そして救急車が来た時に、一応私たちは安心します。なぜ倒れた人、そのところに救急車が来たら安心するのでしょうか。その方々が何とかしてくれると思うから安心することです。問題は続いてありますけど、救急車が来て対応してくれることを覚える、またそのことで安心することです。私たちの人生の歩みの中で問題が起こったり、倒れるような状況の中で、私たちはどのようにして安心することができるのでしょうか。今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。マルコの福音書4章35節、4章35節を一緒に読んでみましょう。
さて、その日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。
その日が静まっているところです。その日イエス様は今まで何をなさったのでしょうか。33節34節によれば、イエス・キリストはいろいろな例えを持って群衆を教えたと書いています。そしてマルコの福音書4章の中では、種まきの例えも語られています。またその以外に神の御国の例えをたくさん教えました。時には弟子たちもその例えの意味を知らなかった時もありました。それでイエス様は別に彼らにその意味を教えてくださいました。そのようにその日はイエス様がたくさんのことを教えてくださった日です。その夕方にイエス・キリストはおっしゃいました。36節から37節を読んでみましょう。36節から37節です。
そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。
その日イエス様は船の上で群衆を教えました。陸地から少し離れた船の上でたくさんの人々に教えたイエス様は、夕方に向こう岸に行きましょうとおっしゃいました。それで弟子たちは船のままもうイエス様を向こう岸に動きました。それを見た他の人々を急いで船に乗って一緒にイエス様に寄り添うとしました。そのように向こう岸に行っている間に問題が起こりました。突然、激しい風が降ってきました。そして船の中には水がいっぱいになりました。そのところで疑問が出ます。皆さん、今弟子たちはなぜ夕方に向こう岸に行こうとしたのでしょうか。イエス様がおっしゃったんですね。向こう岸に行きましょうとおっしゃって、弟子たちはその命令に、そのお言葉に従って向こうに行っているところです。しかし何が起こったのでしょうか。 激しい突風が起こったということです。そのところで疑問が出ます。イエス様の御言葉に従ってイエス様の命令によってそのようにしているのに、なぜこのようなことが起こるのかという疑問です。またもう一つの疑問があります。今船の中には誰がおられますか？イエス様です。イエス様が共におられている、イエス様と共に動いているこの船、そのところに激しい突風が起こったということです。このような二つの疑問が出るんですけど、これは私たちの人生にとって重要な教えを語っています。私たち一般的にイエス様の御言葉に従えば良いことが起こることを期待します。従順しているから身が結ばれ願いが叶えられることを願います。イエス様が今共におられるから問題がなくなることを期待します。病気にもならない、経済的にも困ることがない、何の不安心配もない状況になることを期待します。しかし今日の御言葉はどうでしょうか？弟子たちは今イエス様の命令によって向こう岸に行っています。そしてイエス様は弟子たちと共におられます。しかしその時に何が起こったんでしょうか？激しい突風、船の中には水がいっぱいになって死にそうになったという状況です。単純な苦難じゃなくて本当にそこで命を失うかもしれない状況になったということです。これは今の私たちの日々の中でも同じく起こっていることです。皆さんイエス様の命令に従えばこの世でみんなお金持ちになるのでしょうか？病気にならないのでしょうか？イエス様と共におられるから全てが叶えられるのでしょうか？願いが素直に全部手に入れるのでしょうか？私たちはそれを期待するかもしれませんけど、実際にはそうにならない時もたくさんあります。イエスキリストを信じても病気になったり、イエスキリストを信じても失敗したり、イエスキリストを信じても苦難が起こることがたくさんあります。それでは質問したいんです。イエス様を信じても病気になったり苦難が起こるのであれば、なぜ私たちはイエス様を信じるのでしょうか？イエス様を信じて何が役に立つのでしょうか？38節を読んでみましょう。38節です。
ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか、と言った。
弟子たちは今船の中に水がいっぱいになっている状況を見て死の恐怖を感じていました。でもその時イエス様は何をしておられるのでしょうか？寝ておられます。こんなに船が揺れている状況、船の中に水がいっぱいになっている状況でも本当に疲れたイエス様でしょうかね。もうそのように寝ておられます。こんな状況です。それで弟子たちはイエス様を起こしました。イエス様、イエス様、私たちが死んでも構わないのですか、と。こんな状況の中で弟子たちはどうすればよいのかわからなかったんです。激しい突風、水が溢れている状況の中でどうすればよいのかわからなかった。弟子たちの中では船の経験者、漁師たくさんいます。それでもそんなに専門家だと言える人々がいても、このような激しい突風の前には何もできなかったんです。でもそのような状況で寝ているイエス様にも言って話しました。ある意味では弟子たちは怒っているかもしれません。イエス様、私たちはあなたの命令にこのように従っているじゃないですか。それなのにこんな結果なんでしょうか。私たちは死にそうになっています。それなのにあなたは無関心ですか、寝ているんでしょうか。このような状況の中で私たちも同じく聞きたいんです。神様、私が神様を信じたでしょ、神様の命令に従って今歩んでいるでしょ、でもこんな結果なんでしょうか。こんな病気、こんな苦難、こんな辛いこと、なぜ 私の人生に起こっているのでしょうか。これを解決してくださいと何年間祈ったのに、なぜ何も変わらないんですか。私たちも弟子たちのように、私たちが死んでも、このような苦しみの中で、このように辛い思いを持っても構わないんですかと聞きたい時があります。このような状況は聖書の中でいろいろな場面でも出ています。モーセもそのような経験をしました。出エジプト記5章21節から23節を司会者が読んでください。出エジプト記5章21節から23節を司会者が読んでください。
彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ、私たちを殺すため彼らの手に剣を渡してしまったのです。それでモーセは主のもとに戻り、そして言った。主よ、なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるのですか。一体なぜあなたは私を使わされたのですか。私がファラオのところに行って、あなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのに、あなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。
モーセとアロンは神様の命令に従ってファラオの前に立ちました。その前、モーセは何度も神様に言ったんです。いや、私ではなく他の人を送ってください。私はふさわしい人ではない。もうそのように何度も断ったんです。それでも神様が送ったので、それで行って神様の命令に従ってパロの前でイスラエルの人々を行かせてくださいと言ったんです。そしてどのようになったのでしょうか。すぐパロが従ってイスラエルの人々を行かせたのでしょうか。そうではありません。パロはもっと激しい労働をイスラエルの人々にあげたんです。以前は材料をあげて結果を持ちなさいと言ったんですけど、モーセがファラオの前に立った後には材料もあげずに同じ結果を求めたということ。それでイスラエルの人々がモーセに言ったんですね。主があなた方を見て裁かれますようにと、あなた方によってこんなにもっと苦しくなっていますと言っています。またモーセも神様に言っています。神様、この結果何でしょうか。一体なぜ私を使わしたのか聞きました。私たちも同じ状況の中で同じく反応すると思います。神様、これは何でしょうか。主の命令に従ってこのようにしているのに、なぜこんな辛いことが続けて起こるのでしょうか。神様の解決はいつ来るのでしょうか。神様の救いはどこにあるのかと聞きたいと思います。弟子たちの歩みの中でも同じことが起こりました。イエス様の御言葉に従ったのに苦難が来ました。特に苦難はすぐ解決できませんでした。また私たちの歩みも弟子たちのように、モーセのように聞きたいんです。主よ、これはなぜでしょうか。こんな状況の中で私たちが死んでも構わないんですかと聞きたい時があります。その時イエス様はどのようにしたんでしょうか。マルコの福音書4章39節 4章39節を一緒に読んでみましょう。
イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。
イエス様が起きて風に、湖におっしゃいました。黙れ、静まれとおっしゃいました。そしたらこのような状況が完全に変わりました。そして弟子たちにおっしゃいました。40節を一緒に読んでみましょう。40節です。
イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。
イエス様は弟子たちにこのように聞きました。どうして怖がるのですかと聞きました。皆さんはこのようなイエス・キリストの質問についてどう思いますか。 弟子たちは今どんな状況でしょうか。37節によれば激しい突風、船の中には水がいっぱいになっている状況です。このような状況の人々にどうして怖がるのですかと聞くのでしょうか。もし皆さんならこのような状況でどう反応しますか。イエス様がこのようにおっしゃるんだったらどう反応しますか。私なら何を言っているんですか。こんな状況の中でどうやって怖がらないんですか。見えないんですか。このように船の中にいっぱいになっている水見えないんですかと聞きたい。誰が死の恐怖の前に怖がらないことができるのでしょうか。問題が目の前に起こっているのにどうやって不安心配しないことができるのでしょうか。私たちの日々の中に起こっているそのような全ての状況の中でどうやって不安なしで過ごすことができるのでしょうか。なぜイエス様はこのような質問を弟子たちにしたのでしょうか。どうして怖がるのでしょうかと聞いたのでしょうか。その理由は、彼が怖がっている理由がその後ろに書いているように、まだ信仰がないからでした。激しい突風、船の中にいっぱいになっている水、怖がる理由としては十分かもしれません。しかし彼らになかったことは信仰でした。このような状況の中で彼らになかったことが信仰ということでした。どんな信仰でしょうか。誰についての信仰でしょうか。41節を読んでみましょう。41節です。
彼らは非常に恐れて互いに言った。風や水までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。
イエス様が黙れ静まれとおっしゃったときに状況がすべて変わりました。それを見た弟子たちが互いに恐れて言いました。一体この方は どなたなのだろうかと言いました。イエス様の御言葉、イエス様がおっしゃったらすべての問題がなくなりました。つまりこのような状況の中で彼らが怖がっていることはこの信仰の問題でした。どんな信仰でしょうか。イエス・キリストがどんなお方でおられるのかについての信仰です。問題の前に、死の恐怖の前に、この恐れの状況の前に、イエス・キリストがどんなお方でおられるのかを忘れていました。またこのような質問は今の私たちにも聖書を通して問われていること。イエス・キリストがどんなお方でおられるのかを信じているのか、私たちに聞いています。日々の問題の前に、病気の問題、不安、恐れ、人間関係の問題、将来の問題、すべてのこのようなたくさんの問題の前に、私たちは変わらず、イエス・キリストがどんなお方でおられるのかを信じているのかと私たちに問われています。問題の中で私たちはイエス・キリストをどのように見ておられるのでしょうか。時にはイエス様より目の前の問題が、人間関係の問題が、将来の問題が、経済的な問題がもっと強く大きく見える時があります。イエス様もこの問題をどうにかもできない、そのように思う時があります。マルコの福音書の中にはイエス様が信仰についていろいろなところで語ったところがあります。そのところを一緒に読んでみましょう。2章5節です。マルコの福音書2章5節を一緒に読んでみましょう。2章5節です。
イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。
4人の人々が中風の患者を連れてイエス様のもとに来ました。でもイエス様のそばには人々がいっぱいで近づくことができませんでした。それで4人は屋根を破って中風の人をイエス様のもとに下ろしました。皆さんどう思いますか。この礼拝堂がいっぱいになって入ることができない人が屋根を破って 帰ります。皆さんどう思いますか？弁償はどうしますかと聞きたいと思います。一般常識としてどう思いますか？みんなが並んで規則を持ってイエス様に順番によって来ているのに、順番を破る人です。自分のものではない他の人の家を、屋根を破る人です。常識的には間違いように思われる人です。でもイエス様はそのような人々に何とおっしゃったのでしょうか？子よ、あなたの罪は許された。なぜでしょうか？イエスは彼らの信仰を見たということです。人の目、常識、一般的な考え方によっては間違いかもしれませんけど、イエス様が見ているのはこの4人の信仰でした。そしてこの4人の信仰によって主婦の人の罪が許されたということです。マルコの福音書5章34節も読んでみましょう。5章34節です。5章34節を一緒に読んでみましょ
イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。
イエス様が街道役割を持っている人の娘を癒すために一緒にいている間に、12年間流血のことで苦しんでいる彼女がイエス様に近づきました。12年間彼女はいろんな医者に行きました。お金を使って治療を求めてあちこち行きました。しかしますます状況はひどくなっていました。その時にイエス様の話を聞きました。その彼女がイエス様に近づきました。でも当時の律法によって流血をしている人々が人を触るとどうなりますか？みんなが触られた人が汚れたようになります。でもすでにイエス様のそばには人々いっぱいです。たくさんの人々がいる間を通っていかなければならないんです。彼女は人々を触りながら近づきました。彼女が触った人々は全部汚れるようになります。一般常識としてはありえないことです。自分が癒される、治るために人々を汚す、犠牲する、そのように思われること。でもイエス様は彼女に何とおっしゃったのでしょう。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃいました。一般常識的な考えによれば間違いですけど、イエス様はその彼女の信仰によって癒してくださいました。10章52節を読んでみましょう。10章52節です。マルコの福音書10章52節を一緒に読んでみましょう。10章52節です。
そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。
イエス・キリストがたくさんの人々とエリコというところから出ました。その時に道の中で目の見えない貧しい人がいました。その人がイエス・キリストが通っていることを聞いて叫びました。私を憐れんでくださいと叫びました。その方が叫ぶ時に周りの人々が止めさせたんです。あなたうるさい。イエス様はあなたが呼ぶそのような相手ではない。うるさいから黙れと、そのようにしました。しかし彼はどうしたんですか？もっと大きく叫びました。イエス様、イエス様、私を憐れんでくださいと叫びました。そしてイエス様が彼を癒してこのようにおっしゃいました。あなたの信仰があなたを救いましたと言いました。人の目ではこのような人はどんな人でしょうか？目が見えない貧しい人です。こんなにうるさくするイエス様の道を邪魔する人です。しかしイエス様はそのように見ていなかったんです。そのような一般の状況、環境じゃなくて、彼が持っていた信仰をイエス様は見て彼を救ってくださいました。 このような三つの話がありますけど、当時の人々の一般常識によれば、彼らは間違いと言われることです。私たちはよく他の人々に被害を起こしてはいけない。他の人々を邪魔してはいけないと学んでいると思います。でもこのような三人の行動は全部一般常識を破る行動でした。それでもイエス・キリストはどうしたんでしょうか。イエス・キリストは彼らが持っている信仰を見て癒してくださいました。彼らはどんな信仰を持っていたのでしょうか。イエス様のもとに行けばイエス様が癒してくださる、イエス・キリストに答えがある、イエス・キリストに解決があるという信仰があったということです。反対にマルコの福音書には信仰がないと責められるところもあります。マルコの福音書9章19節を読んでみましょう。9章19節です。9章19節を一緒に読んでみましょう。9章19節です。
イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。
悪魔によって苦しんでいる子のお父さんが息子を連れて弟子たちに来ました。そして弟子たちに頼みました。この息子を癒してください、治してくださいと頼みました。でも弟子たちはできませんでした。それでイエス様がそのような弟子たちにこのようにおっしゃいました。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのかとおっしゃいました。またマルコの福音書16章14節も読んでみましょう。マルコの福音書16章14節、16章14節を一緒に読んでみましょう。
その後イエスは11人が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。
復活したイエス・キリストが弟子たちの前に現れて彼らを責めました。なぜでしょうか。不信仰のためでした。イエス・キリストが十字架につけられて死んで復活した、それを見せてくださったんですけど、その証言を聞かない弟子たちにこのようにおっしゃいました。このようにマルコの福音書の中では信仰によって救われた話もあれば、信仰がないことで責められるところもあります。ある方は信仰によって病気が癒され救われた人もいれば、信仰がなくて栄光を見ることができなかった話もあります。今日の御言葉を読んでいる今の私たちはいかがでしょうか。信仰を持って救われた恵みを味わっているのでしょうか。それとも日々の歩みの中で起こっているいろいろな不安、いろいろな状況によって信仰を失っているのでしょうか。私たちはどうやって救われる信仰を持って歩むことができるのでしょうか。マルコの福音書4章41節をもう一度読んでみましょう。今日の本文4章41節をもう一度読んでみましょう。
彼らは非常に恐れて互いに言った。風や水までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。
このすべての状況の中で弟子たちは言いました。一体この方はどなたなのだろうかと。私たちが持っている信仰、その信仰の意味は何であるのでしょうか。どうやって私たちは信仰を持って歩むことができるのでしょうか。その信仰の中で重要なところは、私たちが信じているその方がどんなお方でおられるのかということです。病気があるかないのか、苦難があるのかないのか、風邪があるのかないのか、それは後の問題です。それより重要なことは、私たちが信じると言っているその信仰、何を信じているのかということです。 今私たちはイエス・キリストを信じて毎週教会に集まっています。私たちが信じているこのイエス・キリストはどんなお方でおられるのでしょうか。私たち一人一人はイエス・キリストをどんなお方だと信じてこのように教会に集まって日々の生活の中でその信仰を持って歩んでいるのでしょうか。弟子たちはこのような風も湖も静かになることを見てイエス様が海も風も治めることができる方だということを経験しました。同じように私たちの日々の歩みの中でどんな嵐があっても、どんな苦難苦しみがあっても、どんな病気どんな問題があっても、その中でイエス様がどんなお方でおられるのかを経験しなければならない。これは単純に信じる者は全ての問題が解決できる、信じる者には失敗にならない、病気にはならないという意味ではありません。信じるということはこのような全ての状況の中でイエス様がそのようなお方だということを信じて歩むことです。激しい突風の中でもイエス様を変わらず信じることです。船の中に水がいっぱいになってもイエス様は同じく信じるということです。問題が続いてあるそのような状況の中でイエス様は善であり、善のなるお方で全てを治めておられる方だということを信じることです。私たちが持っている信仰というのは自分についてのものではありません。信仰を持って自分がもっと強くなり、自分がもっと優れたものになり、素晴らしい人間になることではありません。信仰を持って何か否定的な考えをやめて、肯定的な考えだけをして、いや、この病気も治れる、このような状況も変わると考えることではありません。私たちが持っている信仰は私についての信仰ではなく、神様についての信仰です。私がこのようなもの、私がやったこと、私が持っている考え、私たちの判断が重要ではなく、神様がどんなお方でおられるのか、神様が何をなさったのかが重要であります。私たちは今日の本文に出ている弟子たちのように激しいの突風の前に恐れる存在、船の中に水にいっぱいになったのに恐れない、いや、私の信仰は強いから大丈夫と言える人はあんまりいないと思います。私たちの信仰はどんな風が降っても、どんな波があっても、どんな苦難があっても恐れない強い人になることではありません。私たちの信仰はこのように風が降っている状況の中で、船の中に水がいっぱいになっている状況の中で、変わらず神様が全世界を作った、今も全世界を治めておられる、その神様が守ってくださり導いてくださることを信じるということです。私が強くなって、苦難に慣れて、知識を持って、そのような歩みではなく、そのような全ての状況の中でも神様がどんなお方でおられるのかを信じる、見る、経験することであります。愛する皆さん、私たちの信仰の歩みは続けてイエス・キリストを経験することです。日々の歩みの中で、人生の歩みの中で起こっているそのような苦難苦しみの中で、辛いことの中で、イエス・キリストがどんなお方でおられるのかを経験することです。今日の本文でイエス・キリストはなぜ弟子たちに向こう岸に行けましょうとおっしゃったのか分かります。そのように御言葉に従ったのに、なぜこのような苦難が起こったのか分かりません。なぜイエス・キリストはこのような苦難の中で寝ているのか、私たちが叫んでいる時になぜすぐ問題を解決してくださられるのか分かりません。でもはっきり言えるのは、弟子たちがこのような全ての状況を通して何を学んだのでしょうか。一体この方はどんな方でおられるのか、なぜ風も湖もイエス様がおっしゃったことを聞くのかということを学びました。私たちも 歩みも同じであります。この苦難、この辛いこと、なぜ起こったのか、全部は分かります。その当時には特に分かりません。神様に祈っても、なぜ神様は何もしてくださらぬのか分かります。でもそのすべての歩みを通して、神様は何をなさっておられるのでしょうか。神様がどんなお方でおられるのかを私たちに教えてくださいます。このような苦難の中で、神様が、イエス様がどんなお方でおられるかを弟子たちに教えてくださいました。私たちの日々の歩みも同じであります。ますますひどくなっている、厳しくなっている、このような状況を通して、イエス様がどんなお方でおられるのかをますます深く示されることです。私たちはいろいろな時間を通っています。時には死の恐怖を味わう時もあります。手術の前に立つ時、私はどうなるのか不安になる時もあります。いや、これから人生どうなるのか、将来はどうなるのか、いろいろな不安があります。そのすべての時を通して、イエス様がどんなお方でおられるのか、ますます深く出会うことです。愛する皆さん、私たち一人一人の歩みは今いかがでしょうか。どうすればよいのかわからない問題がたくさんあるのでしょうか。健康の問題、お金のこと、人間関係のこと、いろいろな問題のことで不安になっているのでしょうか。その時、私たちはどうすればよいのでしょうか。マルコの福音書4章38節をもう一度読んでみましょう。38節です。
ところがイエスは船尾を枕にして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。
私たちがすることは何であるのでしょうか。イエス様の身元に行くこと。時には問題があまりにも大きくて、不安、心配で、本当に信仰さえなくなって、どうすればよいのかわからない時もあります。その時が、イエス様の身元に行くその時です。激しい突風ではなければ、弟子たちは自分たちの力で、自分たちの知識で、経験で船を動かしたと思います。ペテロは今までずっと漁師として船について、海についてよく知っている方でした。それである程度の波ぐらいはもう自分の力でできます。でもこの時、激しい突風の前で今まで彼が持っていた経験、知識、それは何も意味がなかったんです。その時何ができたのでしょうか。やっとイエス・キリストの身元に行って、イエス・キリストを起こすことができました。最初激しい突風が降った時、弟子たちは慌てて何かしようとしたと思います。いや、この時にはこのようにしましょう、いや、水を外に出しましょう、そのようなことをしたと思います。でもますますできない状況が厳しくなっていました。その時、イエス様を起こしたということです。なぜ私たちの人生にこのような苦しみ、苦難が次々起こるのかわかりません。でも、そのような苦難、苦しみの時にやっとわかることは何であるのでしょうか。私の力では、私の知恵では、私の経験では、これができないことをわかる。その時、イエス様の身元に行って、イエス様、イエス様、私たちが死んでも構わないんですか？イエス様、どこにおられるんですか？助けてください。命を守ってください。この問題をどうかしてくださいと叫ぶことができます。愛する皆さん、今、激しい突風の真ん中におられるのでしょうか？ その時こそ自分の力を抜けて、自分の経験を抜けて、イエス様に出会う良い時間です。自分が中心になって、自分の力で何かしようとしたその心を全部下ろして、イエス様の身元に行くことです。その時、私たちはイエス様がどんなお方でおられるのか示されることです。激しい突風の中でも、水が船の中にいっぱいになっている、そのような状況の中でも、どうしても解決できないこの寂しさ、虚しさ、不安、心配の中で、イエス・キリストがどんなお方でおられるのか出会うことができます。愛する皆さん、このような私たちの弱さ、信仰がない、このような愚かな姿の中で、イエス・キリストの身元に行きましょう。教会の全体の弱さの中で、イエス・キリストの身元に行きましょう。イエス様、イエス様、うちの教会こんなに弱いんです。どうすればよいのかわからないんです。イエス様、イエス様、この教会を生かしてください。直してくださいと祈ること。イエス様、イエス様、私の人生に起こっているこの問題、私の力では、私の経験では解決ができないんです。イエス様、助けてください、イエス様、守ってくださいと祈ることです。その歩みを通して、イエス様がどんなお方でおられるのか、水も波も治める、全世界を治める、私たちのどんな罪も許してくださる、そのイエス・キリストを深く深く出会うことです。愛する皆さん、これからの私たち一人一人の歩み、教会全体の歩みが、イエス・キリストに出会い、イエス・キリストをますます深く味わう、そのような歩みになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、イエス様の命令に従った弟子たちは命を失う状況になりました。なぜでしょうか。イエス・キリストに従って向こう岸に行ったのに、イエス・キリストが共におられるのに、なぜこのような状況になったのでしょうか。神様、私たちの人生にもなぜこのようなことが起こるのでしょうか。イエス様を信じて、御言葉に従って歩んでいるのに、こんな苦しみ、苦難なんでしょうか。主の命令に従って歩んでいるのに、こんなことは何で起こるのでしょうか。私たちもこの御言葉の弟子のようにイエス様に聞きたいんです。イエス様、そのようなすべての歩みの中で私たちに教えてください。激しい突風の中で、水がいっぱいになっている、死にそうな状況の中で、私たちの人生に起こっている将来の問題、人間関係の問題、いろいろな不安、心配の中で、イエス・キリストがどんなお方でおられるのか、私たちに教えてください。どんな罪も許してくださるイエス・キリスト。どんな不安、心配も収めておられる全能なるイエス・キリストを、日々の歩みの中で、ますます深く深く出会い、経験することができるように、イエス様、今日も私たちに示してください。イエス・キリストに出会うたびに、ああ、この方、どなただろうか、どうやってこれもできるのか、どうやってこの罪も許してくださるのか、どうやってこんな私も受け入れるのか、日々、日々味わう私たちの歩みになる、そのような教会の歩みになるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。